皆さんおはようございます。
おはようございます。
2月の第4の手術を迎えました。先週はライトハウス上キリスト教会の内田浩二牧師をお迎えしての礼拝をご一緒に捧げることができました。その後食事とお交わりの時を持つことができて感謝でした。神父の方もですねいただいて感謝でしたし、また愛さん会を持つことができればと願っています。先ほどのお話にもありましたように、どのように神様が姉妹の上に関わってくださったのか、私たちはお証しを通して改めて私たち自身の歩み、信仰生活というものを振り返るお互いであります。全国選挙協力委員会と地区の選挙委員会のそのつながりについて、その区別について知りたいというご意見を複数いただきましたので、今日司法決議に皆さんの司法決議入れておりますので、また後で読んでいただきたいと思います。その下の方にはですね、今香川の職業会が置かれた状況も書かれていますので、ぜひご覧になってください。そして祈っていただければと思います。はじめにお祈りもで、やっていきたいと思いますので心を合わせてください。ご在天の父の神様、あなたの尊いお名前を拝め、心から賛美いたします。あなたは愛する御子イエス様をこの暗闇と罪の世界にお救わしくださって、私たちの救いのために十字架の見苦しみを受けてくださり、死んで墓に葬られて夢がいてくださった、その事実を信じて感謝いたします。ここに座られたお一人の上に神様の豊かな祝福と恵みがありますように。今日はファミリー礼拝ということで子供たちも集まっています。どうか小さな子供たちが主の恵みのうちに成長していくことができますように。困難な時代、生きにくい時代の中にあっても、神様が一人一人を愛し、特に子供たちを愛してくださっていること、そのことをもう一度私たちに確認させてくださいますようによろしくお願いいたします。また私たちは本当に神様の御言葉と御霊の御助けなしには歩んでいくことができません。なおこの朝の礼拝の御言葉を通して、また日々のあなたが与えてくださる御言葉を通して励まされて整えられて歩んでいくお互いとしてくださいますように。時として倒れることも弱り果てることもあります。しかしイエス様が私たちをのところに来てくださり、また起こしてくださること、励ましてくださることを信じてありがとうございます。さらに私たちが神の国と神の義をまず第一に求める信仰がさらに与えられますように、神様を愛し、この人を愛する愛を増し加えさせてください。今もなお被災地では困難な生活を強いられている方々が多くいらっしゃいます。水道をはじめとしてそのような復旧やまた町の復興がなされてまいりますように、取りなす祈りを私たちに与えてください。戦争している国々もあります。戦いの中にある人々が神様守られて過ごすことができますように、ここに集まられた方々、どうぞそれぞれのご家族の上に、ご親族の上にも神様の憐れみが豊かに注がれますように、共に一つところに集まって、またオンラインを通して神様あなたを礼拝しております。どうぞ必ず神様語られる御言葉を持って、神様私たちを励ましてください。特に語るこのものを憐れんでくださって、取り札として主が豊かに用いてくださいますように。この後の天竜会式や午後の話し合い一つ一つも神様が豊かに導いてくださいますように、すべてのことを感謝し、またお祈りし、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今朝はマタイの福音書の10章をご一緒に開きたいと思います。この箇所を開く理由についていくつか、申し上げたいと思います。今朝はファミリー礼拝ですので、再び、 福音書を取り上げています。また御言葉の光でも1月から2月にかけてマタイの福音書を扱っています。振り返りますと1月のファミリー礼拝ではマタイの福音書の6章をご一緒に開き、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればという箇所を学びましたし、空の鳥を見よ、野の花がどうして育つのかよく考えなさいというイエス様ご自身が語られたお言葉を、御言葉を確認しました。今朝の箇所の少し前の10章の16節で、先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたが、10章の16節を読んでいきますと、イエス様は十二使徒に対して、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く鳩のように素直でありなさいと語られました。神の国の福音を伝えにあたっての心構えをイエス様は十二使徒に語られました。使徒というのは神様の権威によって使わされたものという意味があります。また今朝の箇所でも鳥の中の鈴音がイエス様のお話の中に出てきます。先ほど子供賛美をした歌詞の中にも出てきました。ここではイエス様は庭の鈴音や髪の毛の例えを通して何を語ろうとしておられるのかということをご一緒に考えさせていただきたいと思います。まず結論で言いますか、この箇所から大切なことを理解したいと思います。それは今朝開いているマタイの福音書10章全体は、先ほども少し触れましたが、イエス様が弟子たち特に十二使徒を派遣するにあたってのイエス様ご自身の言葉であるということです。すなわちイエス様ご自身が選んでくださった人たちに対してまず語られているということ、その人たちがどのようなことを覚悟しなければならないかということが書かれています。さらには覚悟しなければならないことだけでなく、イエス様の励ましの言葉が今朝の箇所に繰り返して書かれています。その励ましの言葉というのはこの後見ていきますが、26節や28節、31節にある恐れてはいけませんというイエス様の言葉が当時の弟子たち、人たちのみならずこの時代に生きる私たちにも語られているということですね。恐れてはなりません、恐れてはいけませんというのはこのマタイの福音書10章だけに限らず、福音書を読んでいきますといくつかの箇所に出てきます。旧約聖書でも神様はイスラエルのために向かって恐れるな、私があなたと共にいるということを語られましたが、そのことについては何度も礼拝の中で触れてきている事実であります。今朝の箇所にも神様がどのようなお方であるのかということが書かれていますので、私たちは神様のその偉大さ、素晴らしさをさらに知って、神様のご支配とご主権の中に共に歩ませていただきたいと願っています。何も繰り返しになりますが、マタイの福音書10章はイエス様は十二使徒を選んで宣教のために彼らを送り出した記事が書かれています。今朝の箇所の直前である先ほど10章16節と申し上げましたが、その16節以降25節にかけて、イエス様はご自分が派遣した弟子たちが迫害や困難に直面するとはっきりと語られています。それはこの世のただ中に天の御国、神の御国、すなわち神様のご支配が開始されたことを彼ら人たちが告げ知らせるからでありました。人間は神様の主権を認めません。意識するしないにかかわらず神様に反抗します。神様 に反抗しているということすら、背いているということすら、わからないのが、神様を信じる前の人間の姿であります。これは個々人のことを考えてみますとよくわかります。自分の人生の主は、この私であって、自分の人生は神ではなく自分が決めると考える人もいます。神などいない。どれが本当の神なのかわからないのだから、とりあえず自分がこれが神だと信じるものを信じる。それを拝むと考える人たちも実際におられます。多くの人たちは神様に対する概念が、曖昧といったら語弊があるかもしれませんが、そのような概念であります。曖昧であります。イエス様はこれから迫害する者たちが実際に出てくる中にあって、どのような態度を取るべきかということを語られました。早速、聖書の御言葉を見てみたいと思います。24節と25節をご覧ください。弟子は死以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。この箇所は何を意味しているのでしょうか。一般社会において、例えば伝統工芸など職人さんには師弟関係というものがあります。いわゆる師匠と弟子の関係です。大概師匠というものは1年や数年で慣れるものではなく、10年、20年、あるいはそれ以上の年月をかけて、技術や、あるいは資質、あるいは信頼される人間性というものが身についていって、師匠となっていくと思います。その師匠のもとで弟子たちは、薫陶を受けます。良いところは全て、盗むという言い方もありますように、技術を直接学び、その人間性を師匠から学んでいきます。そうしていくうちに、師匠に近づくような人物も現れたり、場合によっては、師匠を超えるような存在も出てくることも、一般社会ではあり得ることです。話を戻しますが、ここでは、弟子と師の関係、また、しもべと主人の関係が、例えとして用いられています。ここでは、弟子やしもべは、まさに、人たちのことを指しています。そして、師や主人は、主、イエス様を指していることがわかります。先ほど、弟子が師匠を超えるか超えないかのお話をしましたが、ここでイエス様が語られていることは、弟子やしもべが、師や主人を超える必要があるかないかという、次元の話ではなく、イエス様が人々から非難されたように、人たちも、弟子たちも同様の扱い、つまり迫害や困難をこの世から受けるということですね。9章の34節や、この後の12章24節を見てもわかりますし、他の福音書で言いますと、ヨハネの福音書15章20節を見ても、そのことがよくわかります。そして今お読みしました24節と25節の前半の言葉を受けて、今度は25節の後半で、家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうかと続いていくことからもわかります。家の主人とはまさにイエス様を指しています。実際にこの後のマタイの福音書12章22節以降を読んでいきますと、イエス様が悪霊を追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭であるベルゼブルによることだとパリサイ人たちは言いました。ベルゼブルというのはカナンの異教の神、まさに偶像の神を指しています。つまりイエス様の素晴らしい奇跡の御業に彼らは、パリサイ人たちをはじめとして彼らは 神様の偉大さを素晴らしさを見るのではなく、悪霊やサタンの力として理解しました。人々を悪霊の支配から解放し、癒しを与え、救ってくださったイエス様がベルゼブルと呼ばれたりしました。死であり、主人であるイエス様がそのような扱いを受けたのならば、その弟子でありしもべ、その家の者たちである人たちが、苦しめられたり、拒絶されたり、あるいは迫害されたりするのは、むしろ当然であると、ここでイエス様は語られました。むしろその苦しみこそが、弟子たちが、そして人たちが、そして私たちが、主イエス様の弟子であり、しもべであることの証し、印であります。人たちが、そして私たちが受ける苦しみ、苦難、迫害は、すべてイエス様が先に、主として、主人として受けておられた苦しみ、苦難、迫害でした。だからこそイエス様は次のように言われます。26節をご覧ください。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。彼らとは、前の16節から23節に出てくる迫害する者たちを指しています。すなわち具体的には、地方法院、サンヘドリンの人々であって、総督や王たち、異邦人たちを指しています。17節や18節に出てくる人たちですね。さらには、家族やすべての人々、21節、22節の人たちをさえも指していると思われます。イエス様はそういう人々を恐れてはいけませんと語られました。恐れてはいけませんと語られている背後には、すでに人たちは恐れの中にあったからこそイエス様はそのように恐れてはいけませんと語られているということを把握したいと思います。そしてその理由は、まとめますと、覆われているものは、表されること、隠されているものは必ず知られるからだとおっしゃるのです。ところで皆さんはこの26節の覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからですという言葉だけを読んでみますと、どんな印象を受けるでしょうか。この26節だけを取り出してですね、読みますとどんなことをイメージされるでしょうか。神様は全てお見通しなので、全てが明らかにされてしまうとか、全てが知られるようになってしまうという何か怖いと言いますか、そのようなイメージ、印象を受けるかもしれません。しかし、覆われているもの、また隠されているものとは何を指しているのか。文脈では前の25節との関係を見ますと、隠されているものというのは、彼らがイエス様の弟子、しもべであると理解できますし、この後の27節の関連からですと、イエス様の告げる天の御国の福音のことを指しているわけです。両方指していると考えてもよいかと思います。ここには、今とこれからの対比があります。今、覆われていて隠されているものが、やがてこれから表され、知られるというこの比較といいますか、対比です。今、人たちを迫害する者たちは、実際、人たちが、十二人たちがどういうものであるかを知ります。せいぜい、ガリラヤ出身の漁師たちであり、無学な普通の人といった認識でしかありませんでした。それは使徒の働き、4章13節などを見ても、そのような理解、把握にとどまっていたということもわかります。まさに人たちの正体、あるいはイエス様との関係性は分からずに隠されていることになります。 そもそも人々が弟子たちを派遣してくださったイエス様ご自身がどのようなお方であるかということを知りませんでした。理解していませんでした。ガリラヤ出身の、何者かでヨセフの子という認識しかなかったわけですね。そのような中にあって人たちは今しなければならないことがありました。27節をご覧ください。私が暗闇であなた方にいることを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。ここでもイエス様はどのようなことを意図しておられるのか少し分かりにくいかもしれません。イエス様はなぜ暗闇でとおっしゃったのか、またなぜ耳元で聞いたことをとおっしゃるのでしょうか。ここで一番注目したいことは暗闇と明るみという対比、そして耳元で聞くと屋上で言い広めるというこの比較といいますか対比に注目したいと思います。そうするとイエス様はご自身が暗闇で言う側と耳元で話す側に立っておられることがわかります。その一方で弟子たちを人たちを明るみで言う側、屋上で言い広める側の立場にあることがわかるかと思います。私が暗闇であなた方に言うこととはイエス様が人たちに教えられた内容を指しています。それは具体的には天の御国は近づいたというイエス様ご自身の教えです。イエス様において天の御国、神の恵みのご支配が始まっているという知らせです。そして28節を見ていただけますでしょうか。こうあります。体を殺す人の魂を殺さない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさいとおっしゃいました。この28節の御言葉は、イエス様の言葉は大変厳粛な思いイエス様の言葉であります。本当に襟を正されるような思いを持ってこの28節を私たちは読むわけです。体を殺しても魂を殺さない者たちとは人たちや私たちを苦しみに合わせ迫害する人たちのことであります。そのような迫害する者たちによって実際に命を奪われたり殉教の死を遂げることさえありますし、これまでの歴史の中でそのようなことが実際にありました。イエス様はそのような現実があることをはっきりとお語りになります。しかしイエス様は魂を殺すことはできない者たちを恐れるなと語られます。私たちはその本当に恐れなければならない方を恐れずに目に見える人間を恐れることがあります。皆様いかがでしょうか。それは宣教伝道というケースに限らず普段の日常生活でもあり得ることです。つまり私たちは恐れている相手を間違えているのではなく本当に恐るべきお方を恐れなさい。それが28節の教えであるということ。開きませんが、箴言の29章の25節には、人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は高いところにかくまわれるとあります。守られるということです。人間は、偉大な神様の御前で自分の小ささ、至らなさを感じるときに、神様に対する本当の恐れ、いわゆる畏敬の念という言い方がありますが、正しい恐れを持ちます。そこでイエス様は弟子たちが人たちが明るみで言い広めることができるようにと重要なことを語られます。イエス様はここで迫害する者たちの力の限界を示すとともに神様の限りないといいますか無限の力を 明らかにしておられます。ゲセナとは神様の究極的な裁きによって不信仰な者たちが行かなければならない苦しみの場所であるということ、それは黙示録の21章の八節の言葉を借りるならば、火と硫黄の燃える池と書かれています。イエス様は人ではなく神を恐れなさいと語られました。神様はやがてイエス様に敵対する勢力の魂も体も最終的に裁いてくださるので、目先の迫害する者たちを恐れる必要はないとイエス様は語られているわけです。そして身近な目に見えるものにイエス様は目を留めさせています。それが29節です。29節をご覧ください。29節はですね、皆さんとご一緒にお読みしたいと思いますが、よろしいでしょうか。とてもですね、先ほどの賛美にしてもこの後のメッセージの後の賛美にも関わることですので、あえて29節は皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。29節と30節ですね。ではご一緒にお読みしたいと思います。2羽のスズメは一アサリを見て振られているではありません。そんなスズメの一羽でさえあなた方の父の基準なしに地に落ちることはありません。あなた方の神の手さえも全て数えられています。イエス様は父なる神様はどのようなお方であるのかということをここで語られました。アサリオンというのは、1デナリの16分の1だそうです。その断崖中にも書かれています。1デナリというのはイエス様の時代の日雇い労働者の1日分の給料であったと言われます。現代における職種や日給にもよりますので何とも言いませんけれども、スズメ2羽で数百円、あるいはもっと低いでしょうか、100円前後という計算になります。スズメは食べるものとして売られていました。普通と言いますか、私たちの日常生活の中でスーパーに行きますと、スズメを見ることはまずないかと思います。専門のお店に行けばメニューとして出てくるかもしれませんが、一番近くのスーパーの木村に行ってもですね、スズメは売っています。 BGM、 お店に入りますと BGM で、木村はお肉が安いというふうにそのように BGM で流れますけれども、それでもスズメが売っていることはないことです。ちなみに調べてみますと、スズメというのは家では飼ってはいけないようですね。教会の玄関の扉の横には大きな窓があります。これまで少し触れたことがありますけれども、玄関の靴箱の右側に大きな窓がありますけれども、時々透明だからでしょうか、これまでも鳥が何度かぶつかって倒れている鳥を見たことがあります。鳥だけでなく、コウモリもですね、落ちています。多分皆さんではあるかもしれませんけれども、コウモリが落ちています。コウモリと言いますと何か怖いイメージがありますが、よくですね見てみると、可愛いわけですね、可愛いわけですけれども、このコウモリもやがて弱って死んでいきました。少し話がそれましたけれども、鳥だけなく、コウモリもしていたわけですが、話を戻しますと、当時のパンを買う代金よりも実はスズメは安かったということになります。つまり食料としてパンよりも安く売られている小さなスズメの一羽さえ死なる神様の許しなしには地に落ちることはないということ、つまり神様のご支配の中にあるということ、神様の愛のまなざしを、神様ですね、愛のまなざしをスズメ一羽にも注いでおられることをイエス様は語っておられます。そうであるならなおさらのこと、人間に対して神様のご支配が及んでいるということ、私たち一人一人に神様の御恵が注がれているということを私たちは今朝 心に留めたいと思います。それだけではありません。イエス様は30節で、あなた方の髪の毛さえも全て数えられていますとイエス様ご自身がおっしゃいました。神様は私たちの救い主として、またご支配しているお方として、どれだけ私たちを具体的にご存知であるのか、そのことをイエス様は明らかにされました。私が私のことを知っている以上に、私たちがこの集まれた皆さんがですね、皆さんが皆さんのことを知っている以上に、神様は、そしてイエス様は私のことを、そして皆さんのことをご存知であるということ。神が人となられたことによって、イエス様ご自身がなおはっきりと、実際に目には見えませんけれども、私たちと共におられる、共にいてくださるからこそ、私たちの心を理解してくださるお方です。小さなものに目を留めてください。神の愛に満ちたご配慮とご支配を、その現実をですね、私たちはさらに知るお互いとされています。皆さんにとって神様とはどのようなことでしょうか。ちなみにですね、ちなみにということは失礼かもしれませんが、福音書、他の福音書を読んでいきますと、つまり福音書を比較して読んでいきますと、さらに興味深いことがわかります。今開いていますマタイの福音書10章の29節では、イワのスズメの値段が1アサリオンとあります。ということは2アサリオンで4を入るということですね。すいません、小学生の算数のようなことをお話ししていますが、2羽の隣、スズメが1アサリオンということは、 2アサリオンですと4を変えるはずです。ところがルカの福音書の12章6節を読んでいきますと、読みますと、5羽のスズメが2アサリオンで売られていること、そんなスズメの1羽でも神の御前に忘れられていないと書かれています。聖書は矛盾しているのでしょうか。あるところでは、2羽のスズメの値段が1アサリオン、ルカの福音書では5羽のスズメが2アサリオンとあります。これは矛盾しているのではなく、つまり4羽買うと1羽はいわゆるおまけでサービスでついているという、そのように理解することができるということです。つまり1羽は、5羽のうち1羽は、おまけといいますか、サービスになるようにしか認められなかったと言えます。別の見方をするならば、2羽のスズメが1アサリオンということは、2羽がセットで売られている、セットでしか売られていない、一羽では売り物にならないほどの価値が低かったということですね。二羽になって初めてこのお店に出した、言いますか、売りに出したというふうに理解できるわけです。すなわち、一番申し上げたいことは、スズメの一羽の命でさえ神様の御前には忘れられていないということ。ルカの12章の6節、今引用しましたが、神の御前には忘れられていないの忘れるというのは見落とすという意味もあります。ですからなおさら神様は決して忘れることがない、決して見落とすことがないということ。一羽のスズメでもそうなのだから、なおさらあなた方の命、あなたはまさに皆さんお一人お一人の命は神様の前には決して忘れられていないということを、私たちはこの箇所から学ぶことができるわけです。司法ケースの中にこの鳥のですね、コピー、カラーコピーを入れさせていただきましたが、一番左下を読んでいただきます。何かが受付にあるかと思いますが、少し見ていただけますでしょうか。聖書にはさまざまな鳥が出てきますが、左下がスズメです。少し字が小さいんですけれども、お読みしたいと思います。 コオロギ、スズメ。スズメという語は聖書でもしばしば食用に適した小鳥一般を指すのに用いられている。ヘバリア、フィンチ、アドリカの小鳥の総称。私おかしいことは分かりませんけれども、スズメと同様、よく罠や弓矢で、捕獲し、調理して食した。聖書の記録によると、イエスは神の愛の広さを印象づけるためにスズメを引き合いに出した。神の愛はこの小さな鳥にさえも及ぶのである。とすればなおのこと、神がそれ以上に人間を顧みてくださるのは当然ではないかと言って御言葉の歌詞が載っています。少し字が小さいので私も見えにくいんですけれども、これはまた他の鳥の召喚もありますので読んでいただければと思います。それゆえにイエス様は31節でこうおっしゃいました。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。このように神様のご支配のもとに弟子たち、人たちは置かれているのですから、恐れてはいけませんとイエス様は語られます。あなた方は多くのスズメよりも価値があるとイエス様はおっしゃいました。1月のファミリー礼拝でも、また6章26節で空の鳥のことについて触れました。そのまた6章26節にはこうありました。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません。それでもあなた方の父は養ってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。鳥や動物に価値がないとイエス様はおっしゃっておられます。鳥よりも価値があるとイエス様はおっしゃいました。確かに動物も神様によって作られましたが、人間だけが他の生き物と違って神の形に作られ、特別な交わりに生きるものとして作られています。昨日の土曜日の小学生との学びを見ても、この神の形ということ、神様の創造について学びました。人間だけが神の霊を与えられた存在、命の息を吹きかけられて生きるものとなったと創世記には書かれています。私たち人間が神様との交わりの対象として、神様によって作られたからこそ価値があるということです。私たちは神様の愛と恵みに応答するものとして作られています。私たちは人生でさまざまな困難に遭遇します。家庭内のこと、仕事上のこと、さまざまな人間関係における悩みもあります。突然の思いがけない状況にもこれ置かれることさえあります。それに遭遇したときに私たちはどうでしょうか。うろたえます。混乱しそうになります。いや、混乱することがあります。その気持ちを誰かにぶつけないではいられないくらいになることさえあります。皆さんはいかがでしょうか。逆にひどく落胆し、気持ちが腐る、何もかも捨てて逃げ出したい、そのような気持ちに駆られることもあろうかと思います。信仰者として歩む中で様々な戦いの中に置かれます。弟子たちが戦況に使わされるときに恐れるなとイエス様は語られました。元旦礼拝は黙示録2章を開き、主に至るまで忠実でありなさいということもご一緒に確認させていただきました。信仰生活は苦難と苦しみ、試練といつも隣り合わせでもあります。イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちに言われました。ヨハネの福音書16章33節はしばしば私が引用する箇所ですけれども、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私は すでに世に勝ちましたと、イエス様はそのように宣言されています。私たちクリスチャンにも苦難はあります。困難を多々経験します。しかし、パウロはローマ人の手紙の5章前半で、こう確信しました。苦難さえも喜んでいます。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、私たちは知っていますとパウロはその事実を語っています。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを期待していますとパウロは書かずに、そのことを私たちは知っていますと書いています。それだけではありません。この希望は失望に終わることがありませんとまで書いて、なぜならと続いていきます。そのなぜならの後については、この後申し上げたいと思います。長くなりましたが、最後になります。イエス様に使わされた意味、私たちは、この16節、10章16節にありますように、狼の群れの中に送り込まれた羊のような存在です。私の名のために全ての人に憎まれるという、この経験をすることさえあります。宣教の使命を与えられていても、恐れや不安はいつも私たちにあります。牧師であったとしてもそれはあります。実際に、人たちも恐れていたからこそ、イエス様は人たちに向かって、恐れるな、恐れてはいけませんと、イエス様は語られました。イエス様の派遣の御言葉を前にして、私たちもまた恐れを覚えずにいられます。それでもイエス様は恐れてはいけませんと私たちに語られます。主の励ましに支えられて、主に使わされて、一週間の旅路へと私たちはこの場から派遣されていきます。スズメの一羽、髪の毛一本をも御目に留めてくださる神様、その神様の目が私たちに注がれています。今も注がれています。先ほどローマ人への手紙の5章のパウロの言葉を途中で切りましたが、こう最後に書かれています。この失望は、ごめんなさい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、聖霊によって神の愛が注がれているからです。聖霊によって神様の愛が今も私たちに注がれ続けているということを、私たちは心に留めたいと思います。そして神様は本当の意味で恐れる疑いとして、イエス様の素晴らしい偉大な愛と許しのうちに生かされ、またそのイエス様の十字架の愛と許しをまだご存知でない方々にお届けしていく教会として、群れとして整えさせていただきたいと願っています。この後の天入会式も主にお委ねし、最後にお祈りを手を挙げていただきます。神様、ありがとうございます。今朝は共にマタイの福音書10章を通して、イエス様ご自身の言葉を共に考えさせていただくことができたことをありがとうございます。派遣されるにあたって、常に派遣された人たちはイエス様から、イエス様ご自身から恐れてはいけませんと、そのような言葉をいただきました。私たちはこの地上にあって信仰者として歩んでいくと、またさまざまな境遇の中で恐れることが多々あります。またイエス様の素晴らしさやこの愛と許しをお伝えするときにも、私たちは恐れ不安を覚えることがあります。神様はそのように私たちに励ましの言葉を与えてくださり、この力を使わせてくださるその恵みを感謝します。イエス様でさえ当時の人たちから疎まれ、また 様々な言葉を浴びせられました。私たちもこの時代になってイエス様の時代と同じような苦しみ、苦難、迫害はないかもしれません。それでも私たちはキリストとして歩んでいくときに様々な信仰の戦いを経験します。それでもイエス様は共におられること、神様は私たちのようなものに御名を絶えず注いでくださっている事実を覚えてありがとうございます。聖霊によって神様の愛が注がれていること、その神様の愛のうちに引き続き私たちを生かしてください。皆さんのそれぞれの祈りの課題はたくさんあります。神様はその祈りに一つ一つ最善を持って応えてくださるとの信仰に立って、さらに祈り続ける教会として導いてください。この後の天人間式もおいだれし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。